はい、じゃあ92年目の、創立記念の日を迎えました。で、鳥取の中井先生を、中井牧師という方をお迎えして、先生からメッセージをいただきました。とてもいい、メッセージをいただいて、本当に感謝します。信仰と希望と愛という、この3つがとても大事だというお話でした。で、先生の生い立ちのことやご家庭のことも含めて、親身と先生がご苦労なさってこられたなということ。信仰というのは、エリアの預言者エリアの生涯を通して、神様が本当に不思議な働きをされて、でも大きな働きよりも、その後彼が追い詰められて落ち込んで、その時に神様が飲み物や食べ物を用意して慰めて立ち上がらせてくださった。ご自分のそういう、もう街道ができて、いよいよこれからだと思った時に、そういう落ち込む経験をしたっていう話をされて、その中で立ち上がることができたのは、生きておられる神様を信じることができたからだ。で、それは実はその信仰によって希望が湧いてきたという、まあしみじみとした愛知県の教会、矢作という町の安定した教会から、まあ本当に信徒の数もほとんどない教会で働きを始めた。働きながら伝道を始めたという時にね、先生は3人の大学生の子供を持ちながら、奥さんが病気で、入院費がかさんでいたという、そういう中で、そういう時を不思議に神様の助けで乗り切ることができたというお話されて、本当にしみじみと神様は真実な方だなということを教えていただいた。まあそういう午前の話を聞いて、それにも勝って愛がもっと大事なんだということを、使徒パウロはこの今日の聖書の箇所の一番あり13章の13節で述べているという、そういうお話をしてくださったわけですね。イエス様を見上げているときに、イエス様が私たちを愛してくださって、そしてもう周りの人々にいろんな愛の関わりの中で人を愛して生きていけるようにしてくださる、本当に創立記念にふさわしい先生の体験に基づいたメッセージをしてくださったなということを覚えて、今日はね、最大で礼拝できた方はそういう思いを持ってきた。私はね、メッセージ聞きながらね、ああ私は同じ愛の紹介話するんだけど、中井先生のには語れないなと思いながら、申し訳ないな思いながら、高専の礼拝に出席してくださる皆様に励まされながら、こうして礼拝を続けることができていること、本当に感謝しています。今日はね、この前と同じように極意、剣道の極意と一緒で、免許改変と同じように、神様が極意の2つ目のこと、いや3つ4つあるんですけど、前回に比べて今日はまとめてその2というふうにいたしました。ですから13章7節、司法の右側にもありますが、この前はもう全てを耐え、そこまで話してしまいました。で、今日はですね、その後の全てを信じ、信じというところがさっきの賛美も歌ったんです。信じて、謝罪抜けっていう賛美は、 まさにそういう中で宣教をしているんですね。そして全てを望み、全てを忍ぶ、この奥義の3つをまとめて、この7節から福音の2として見ていきたいと思います。常に最善を信じることに熱心だ、こういう意味なんですね。全てを信じるというのは、もういつもどんな時も最善を信じる、こう一生懸命信じるという意味なんです。でもね、神様を信じるのはいいんですけど、他の人を信じていく時にはね、ひどい目に遭うということもあるわけです。皆さん今はね、振り込め詐欺がねありますよ。オレオレ詐欺ね、教会にもかかってきますよ。オレオレではないけどね、いいおいしい話が来るんです。で、丁寧に対応していると、結局はお金がいるっていうのとかというふうになってくると、うっかりここの教会の牧師話をよく聞いてくれるという触れ込みできますからね、聞いてるとね、ちょっと待てよということで、オレオレに似たようなことを感じますから、一生懸命話を聞くこともいいけど、気をつけないといけない。私が牧師になるという時にね、家内と私は同じ教会の出身で、先輩の婦人教師ですよね。で、市民牧師は橋本辰巳先生です。で、家内と私が結婚するというときね、橋本先生は家内に言ったよ。赤いは気をつけんと、突っ走るから、もう人を助けるっていうので、ありもせんのに、金はたくときにあるから、しっかり立つな、引いときなさい。家内は一生懸命私のね、足を引っ張るんですね。そういうために結婚したんですね。まあ、語弊があるかもしれませんけども、もう一回語弊があるかもしれんけども、橋本先生は私をそんなに見てらっしゃったんですね。突っ走る。三歩歩いて、一歩、三歩前進、一歩後退。ほっといても三歩歩く。でも一歩は、戻らんといかんというのが、私が色紙に書いてくだって今でもありますね。前行っちゃうんですね。だから、本気で人のために精一杯やっていこうという気持ちがね、あるんですが、世の中はね、やっぱり悪い人もいる、うまいこと言う人もいますからね、気をつけないといけないわけですね。で、すべてを信じるっていうのはね、信玄の中にね、単純な人間だけが言われたことを鵜呑みにし、慎重な人は将来よく考えて行動します、利口な人は用心深く危険を避け、若者は自信満々突き進みます、私のこと言われてるみたいね。で、それが信じるのはいいんだけど、信じるときは慎重に、時に用心深くということですね。聖書はもう反面、信じなさい、でも用心深くあれということを言ってるんです、ね。だからといって疑って人間不信になりすぎてはいかんんですね。人間時代になるとね、誰も寄りつきませんよ。牧師が用心深くて人間嫌いだったらね、もう人は寄ってきません。匂うからね。犬も一緒ですよ。犬が好きな人に犬はついていくんです。よく知ってるんです。嗅ぎ分ける。猫も一緒かもしれません。猫党と犬党があると思う。皆さんどっちですか？犬はね、やっぱりね、尻尾を振ってね、犬好きの人にくっついていくんです。子供も一緒です。子供好きの大人にはね、子供がね、寄りついてくるんです。私ね、幼稚園の実務を取ってないけど、園長で、園長先生と言って子供がね、まむれついてくるんですね。それはね、神様の 賜物だなと思ってるんです。私子供が好きだから、でも子供の方が私を好いてくれるってね、本当に嬉しいですね。ヒーローになった気持ちね。遠いところ、園長先生って手を振るわけで、おーっと答えるわけですね。こんな人間じゃないのに思いながらね。で、いまだにね、もう大人になって就職して、それから結婚もして子供もいるのに、園長先生と言ってくれる。ああ、もったいないなと思うんです。ね。だから、やっぱりね、でもね、用心深くあれっていうね、この一方の信じるのは大事だけど、用心もしてないといけないよっていうわけですね。まあ、時にね、裏切られることってありますよね。一生懸命尽くしても、人のためを思っても、皆さん、そういう痛い思いをしたことがあると思います。人間関係の中ではね、いろんなことがあります。今は無理でも、いつかきっと、分かってくれると思いながら尽くしていくと思うんです。ね、でも、そうでならない、そうならないときが、パウロのコリントの教会の人々に対して、尽くし抜いていったんです。でも、帰ってくることはね、もう本当に失望させられたり、悲しみを受けたり、まあそういうことをさせられたんです。でも、パウロは、コリントの教会を愛し続けていったということが、この手紙を読んでいくとよくわかります。信じるのはいいんです。でも、やっぱり騙されることもある。だから用心はちゃんとしてないといけないよ。用心しすぎて臆病になってもいけないよっていう、両面がね、この全てを信じるという中で、私たちは常識も働かせないといけないということであるだと思いますね。この説教のアウトラインで括弧の2で、もう一方は信じるときは大胆に、同じ信じるのは思い切って大胆に信じましょう。前に言ったことある思いですね。本田浩二という日本のビリー・グラムと言われた大衆伝道者はね、私たちはその先生の作った神戸中央教会で私はスタート切ったんです。で、本田先生はね、よくこう言われたんですね。信仰は大胆に、愛は細やかに。信仰は大胆に、愛は細やかにっていうね、両面性があると言ったんですけどね。私、信仰、信じるというときは大胆に信じる。今日のエリアの話もね、中井先生がご自分の辛い経験を通して話された。大胆に信じさせていただくという経験を通して、ますます神様を信じている。そういうことを言っています。第二コリントのね、フィリピの一章の六節を書きましたけどもね、あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると、私は確信しています。こう言っている。これはね、良い働きっていうのは、イエス様を信じたら救われる。クリスチャンになるということでしょ。で、これは神様が私たちの中に与えてくださった。で、それは本当にそうなるのかどうかというと、イエス様がもう一度来られるときには必ずその通りになるという約束を、パウロは確信していたんです。ひょっとしたら自分がイエス様を信じているけど、天国行けるかもしれんなぁと思わない。必ず天国に入れてもらえ。大胆に信じる。これがパウロの確信だったわけですね。使徒パウロはね、コリントの手紙でこうも言っています。私は全てのことにおいて、あなた方に信頼を寄せることができることを喜んでいます。パウロは裏切られたり悲しませられることがあっても喜んでいたんですね。信頼ということ、信じるということ、 大胆とかね、革新、そういう意味を持っているわけです。それが全てを信じるということですね。必ずイエス様がもう一度この世界に来て救いを、天国行きが完成させられる。これをもうどこまでも大胆に信じる。これがね、クリスチャンの信頼の秘訣ですね。私は一方ね、大胆に信じる反面ね、ものすごい疑い深いところがある。で、疑い深いというのは何か失敗するでしょ。で、それをね、最悪のことを考えるわけです。例えば誰かが事故をした。この間のね、ある方の手を怪我した。ちぎれてしまったんじゃないかと思うわけです。これからどうやって暮らしていくんだろう。いや、ではまた手術ができて、治りますって聞いたら、あ、もし手が動かなくなったら、これから大変だなと思ったけど、最悪を思うんです。でも、そうならなかった。この間、昨日、そこから病院から退院してね、来られた家内と一緒に、本当に駆けつけて、お喜びを申し上げたんですね。最悪を考えているから、手術が無事終わって、両手が動くようになって、今リハビリが始まっていると聞いたらね、もう嬉しくてしょうがない。最悪を想定すると、そうなったら、いや、まだこんなんで、あんなんで、もうそんなことどうだっていいね。最悪に対して、神様がそこまでは行かなかったっていうこと、行かせなかったっていうのは、ね、本当に喜べるわけですね。私よく落とし物するんです。ね。で、まあしょっちゅう探し回ってね、携帯でね、話しながら、私のスマホどこにあるかしらって、ね、皆さん経験ないですか？で、メガネをね、つけながら、メガネどこ置いたかなとかね。で、ショルダー持って、財布持ってるけどね、ショルダーどっか置いてしまう。カードが入ってるんですね。カードはね、もう本当に大変ですよ。で、まあそういうわけで、悪用されないかもしれない。すぐ電話する。カードを何回止めたかな。結局は出てくるんですね。で、でも、止めたことを、最悪の状況で止まるんだけど、まあ出てきたらまあよかったと思うんだけどね。この最悪の、ことを想定しながらね、でも、神様は守ってください、助けてくださいと、もう祈るんです。で、でも、そうはならなくて、見つからなくて、結局、カード会社に電話して、差し止めします。で、新しいのが来ます。無駄になるわけですね。でも前の分はハサミ入れて捨てるわけですね。それは、それだけの配慮できたっていうのはね、大事だかなと。だから、信じるときにはね、大胆に信じ、最悪を信じ、それでも大丈夫。神様はね、何度守ってくださった。ああ、もうダメだって、万事休すだと思うとね、で、落ち込んでしまうとね、誰が喜ぶか。悪魔が喜ぶんですね。で、最悪のシーンを描いても、そこで、主よ、助けてください。主よ、そうならないようにしてください。守ってください。ね。これがね、私たちは、心配しながら、そういう中で信じるんです。すべてを信じる。だから、信じて、もうなんか、ただもう、むやみやたらに、頭から信じ続けて、何も考えてないじゃなくて、そういうことを皆さん考えていませんか？そういう複雑に信じるというところには、裏も表も考えていきます。もみじの歌がありますね。裏を見せ。表を見せて散るもんです。どっちにしろ散るんです。裏も表も見せて散っていく。その散る風情がいいわけですよ。はい、だからもうただ、表だけ見せて、 落ちていくのが信仰らしいんじゃなくて、クリスチャンは裏も表もくるくる回りながら、それでもその美しい色の姿、落ちゆく姿を見せながら散っていく。散っても下には永遠の腕がある。神様が支えてください。それがね、大胆に信じれるということですね。だ、単純にもう脳天気でもう何でも信じていいんじゃない、じゃなくて、もういろんなことがあっても確信を持って大胆に信じるということですね。これが全てを信じるということのもう一つの面です。括弧の3、全てを信じるというのはね、まあ結果的にはね、そういう信仰を持っているとね、技術の姿がありますね。さっきの賛美歌の中にもね、イエス様の微笑みを歌ってますよ。私たちが苦しい時にもイエス様が微笑んでいらっしゃる。お顔を仰ぎ見る。ね。人はね、苦しい時にあったかい微笑みをかけてくれる人はね、出会うとね、もう勇気が湧いてきます。皆さんどうですか？冷たい目で、凍りついたような表情だけで接する人と、もうにこやかに接して、意味を見せてくれる。これがね、大事。顔の表情はね、やっぱ看板ですよ。だから、それは、看板にね、人々はね、何かを読み取ったり、感じたりしてくれるんです。皆さんもそうじゃないですか。だから、微笑みっていうのは、信じるときには、あなたを信じてますよ。大丈夫ですよっていうのは、微笑みで見せるんです。これがとても大事なことですね。二つ目のことはね、挨拶ですね。おはようございます、こんにちは、さようなら。この挨拶がね、本当にただ声をかけるだけでも、これが大事なんですね。やっぱり声かけをする。これがね、交わりの中で何でもないことだけど、挨拶をするっていうのはとても大事ですね。スポーツをやるときはね、挨拶っていうのは大事にするじゃないですか。競技の練習の前でもね。あれは基本なんですね。人間関係の基本ですね。まあ職場でも何でもそういうことなんですがね。まあ、クリスチャン同士のね、そういう点で挨拶をするっていうのは、皆さんいつもそうしていらっしゃって、ああ、素晴らしいなと思っています。で、三つ目のことはね、信じるときの人の姿はね、他の人が何か失敗をする、ミスを犯す。そうすると、またやったんだっていうんじゃなくて、誰でも失敗は何度でもするわけです。それを最後に、ああ、いいよ。で、誰でもあるからね、大丈夫よ。まあ、温かく、進み込むっていうことがね、大事ですね。私には巨人ファンなんですよ。普通言わないんだけどね、サービス業の人は。僕自身もサービス業だからね、アンチジャイアンツの人もいるわけですね。私はジャイアンツをはっきり言うんです。この辺は広島か阪神が多いんです。でも隠れジャイアンツがいるんですね。で、なかなかよう言わないんですね。でも、私ジャイアンツ好きだけど、原監督嫌いなんです。なんでかというと、選手をあったかく見てる目がない。どうやってどこまで育てていくかということを感じないんです。私は選手を駒のように思っていて、好きにミスをしてもいいよという、これは立派。でもミスはしても責任は私が取る。どこで取ってんですか、原監督。特にやめたらいいよ。取ってないですよ。だから、私は、ジャイアンツは好きで、負けても好きなんだけど、昨日も負けたけどね。だけど、負けても、やっぱり、自分がね、選手が、 ああ今度も頑張ろうと思えるようなこと最後でしてるかもしれないけど、まあね、あんまり原さんからはそういうことを感じて、宮原さんごめんね、原さんのことばかりで、ね、あなたの原ではね、親戚でもね、はい、本当に許すっていうのはね、許すっていうのは責任をかかって持ってあげるっていう、そういう腹構えがないといけないんですね。モーセスの姿はね、信じるということはね、励ましんですね。大丈夫だよとかね、一言、嬉しいよとか、感謝してるよとか、ね、信玄の中にこんな言葉があります。こういうも、いい香りのするこういうも、香りも、心を喜ばせる。いい匂いがするとね、ほんわかします。友の慰めは自分の考えになさる。友達がね、励ましのことが触れるとね、本当にこういうの匂いを嗅ぐよりも励ましを受けるとこういうんです。ね。で、ある青年がね、若い時代を振り返ってね、もう悪さをしているときにね、悪い友達と組んでね、もうこのまま行ったらどうなってしまうかということを教えた。ある時ね、悪い友達に誘われて出て行く時にね、家に帰ってきたお父さんと出会ったんです。お父さんが、おう、どこ行くんだ、うん、ちょっと、ね、こう言ったそうです。なんと言ったか、息子にね、何をしてもいいよ。でも、俺はお前を信じているからな。と、一言言った。彼は、それで、自分をどこまでも信じていてくれるお父さんの期待に励ましに応えを持って、最後の、この線を越えたらいけないところはやらなかった。それが、友達との別れ目になったりですね。励ましの言葉。親が、先生が、大人が信じてくれると、本当に立ち直していけるんですね。最後の5つ目のことも諦めない。ね、まあいろんな辛いことに出会うとね、まあ諦めがちになりますね。そうは言ってもというんですけど、皆さんアメリカのシカゴにあるウィートン大学っていう大学があるの知ってますか？ビリー・グラハムが出た。それから同盟教団の、指導者もそこを出て親友なんです、ビリー・グラム。で、私たちも家内と一緒にそこを一度行ったことがあるんですけども、ホイトンのね、モット、大学のモットがね、辞めるには早すぎるという合言葉があるそう。私たちは、ね、辞めるには早すぎる。諦めるには早すぎるっていうモットーを持ちたいですね。諦めない。試練にあって砕かれた心を癒す恵みという賛美歌があります。愛の御手に触れるとき、神様の愛の御手に触れるとき、命に歌が戻るという言葉、歌詞がね、教会福音賛美歌472番にあるんです。これはね、弦、ギターでも、バイオリンでも、弦があるでしょ。切れてしまった弦が、もう一度鳴り始めるという歌詞なんです。もう切れてしまったから、もう弾けないじゃなくて、音が出ないじゃなくて、切れてしまったのに、また鳴り、つながって鳴り始めるという意味ですね。切れてしまっても諦めなくていいということを実は言います。まあ、信じるという時にはね、まあ、こういう形で現れてくるんだということですね。まあ、いろんな例から紹介しました。では、2番目、愛は全てを望むこの極意、ね。全てを望む。2つのことを書きました。神様に望みを置くんですね。 人間ではなくね、人間誰が信じられなくなっても、神様だけは信じられる。これがね、大事なんですね。この聖書の言葉、詩編の39編の7編を書いてます。みんな、主よ、今私は何を待ち望みましょう。もう何も期待できない。私の望み、それはあなたです。神様だけは私は望みを持つことができます。もう四方八方塞がって全ての希望が打ち砕かれても、何が期待外れであっても、もうそれで心を落ち込ませない。気力も何もかも消えて果ててしまうような時に、まあ、そんな時に、もう死んでしまった方がましだと思う時に、私の望み、それはあなたです。今日ね、長い働きの中で、中井先生が、鳥取の中井牧師が、ご自分の辛い経験を言われて、神様は私の望みになってくださったということを明かしされましたね。だから私たちはどんなことがあっても神様にだけは望みをつなぐことができました。さて、二つ目のことはね、愛は全てを望むとき、実はイエス様が私たちを期待してくださっているんです。皆さん、全然話違いますけど、ね、日本の明治維新で大きな影響を若者に与え、明治維新の大きな仕事をさせた人は誰か分かりますか？いっぱいいますよね。例えば、あれですよ、坂本龍馬もそうだ、勝海舟もそうかもしれません。吉田松陰がその人ですね。松下村塾っていうのを長州で開いて、若者に塾を開いて教えましたね。で、その秘訣は塾生の一人一人、百姓出身の者や、いろんな得て増えて思った若者たちにね、彼は、お前は、これが得意だっていう長所をね、見つけた。もう人にはもう誰でも長所を持っている。もうあなたは字を書くのが甘い。で、この人から書を学ぼう。で、俳句ができる人がいたら囚人であっても俳句の先生にしちゃう。まあお互いにね、悪い囚人がね、自分が先生と呼ばれるようになると一生懸命やるわけです。まあそういう中からね、彼が、囚人たちの管理をするときに、牢屋の中は、獄中はね、天国のような場所になったそう。そういう中から、若者たちの中から、その後の明治の日本を、変えた人々が生まれてきましたね。イエス様はどうですか？吉田松陰どころじゃないですよね。イエス様は私たち一人一人を目を留めて愛してくださり、期待してくださっている。こう言われましたね。ここにヨハネ15の16を書きました。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選ぶ。あなた方を任命しました。それはあなた方が行って身を結び、その身が残るようになるため。また、あなた方が私の、あなたが私の名によって、父に求めるものを全て父が与えてくださるようになるためです。僕は、工業高校出身なんです。だから一般的に学歴で言えば高校卒業なんです。そして大学は出てないんです。進学校4年いたけど、それは学習学校で、 進学大学も進学部じゃないから、学歴で言えば高校で隣なんです。だから同盟教団の私の前の理事長の吉本明先生、今の菊池飛鳥伝道師のおじいちゃんは小学校卒業で大工になって、で牧師になって、進学校で牧師になった。で先生は同盟教団の理事長になり、東京キリスト教大学の理事長になって、で私は吉野先生はそれだけの人だけど、私はそんな風に何代もそんな学歴のないものが大学の理事長なんかになったらいけないと思って遠慮してたんですが、なんかそんな風にさせられてしまった。でそれはね、私は神様が私を選んでそういう風にしてくださったんだなと、そのことを思います。でも学長とか校長とか学部長とか、東大出た、何々大学出て、進学大学出て、留学してきて博士号を持っているという人たちと一緒にそのことを進めるということを、何でか私はさせられた。それはイエス様がそういう立場に私を置いてくださったというのは、神様は私を、何の取り柄もない私をそんな風にしてくださったんだという経験をね、させてもらったんだなということを思います。私が進学校の理事長になるですね、横山長老がね、最大の教会に来ておられて、その時の私のメッセージを聞いてくださった。石ころの歌か何かいう説教台で、私は自分はこういうもんで、とてもそういうふさわしくないもんだという説教した時にね、横山長老はね、あの人は工学博士なんですね。でこうおっしゃったんです。赤井先生は用いられるって言われた。それはね、本当に大きな励ましでした。私はふさわしくないけど、神様がそこに置いて身を結ばしてくださるということを励ましをいただいた。本当に足りないけど、ふさわしくないけど、精一杯やらせていただこうと思うことが大きな励ましでしたね。イエス様が期待してくださって、これは私たち一人一人のことですよ。最後に、すべてを忍ぶとありますね。これは短くお話をします。ローマ人への手紙でね、五章の三節から四節ということがありますけども、ここにはね、開きませんが、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、苦しみがね、忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと、私たちは知っているからです。ありますね。パウロはね、苦難さえ、苦しいことも喜んでいる。これが信仰ですね。パウロにとって、苦しみは単なる苦しみではない。そこに何かの意味を見つけて、その何のために神様がその苦しみを与えられたかということを見出して喜んでいるわけです、ね。だから、苦難をも喜びに耐え忍ぶことができる。そういうことを、ここで全てを忍ぶことがイエス様によってできるというわけです。最後に結びとして、ヨハネの9章というのはね、盲人が、生まれながらの盲人がいて、で、他の弟子たちや批判的な人がね、この人が盲目で生まれたのは、生まれき目が見えないのは、誰が罪を犯したからですか？この人ですか？この人の親ですか？イエス様は、この人のせいでも、 親の罪のせいでもない。神の技が現れるため。結局はイエス様を信じて救われて、神様のために働くようにできるようになることがいいんで、そういう因果応報のことをイエス様おっしゃったわけではない。愛というのはそんな風にまさにね、イエス様は私たちを批評するんではなくて、本当にどんな状況の中で、苦しみの中で置かれていても、その中でそれを受け入れることができる、満足することができるようにしてください。パウロは言いました。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。貧しい道を行くときも、お金がいっぱいある富む道を歩いても、どんな目にあっても私は満足することができる、喜ぶことができる。これがイエス様やシトパウロが言ってるわけですね。今日は全てを信じる、全てを望む、全てを忍ぶ、これはイエス様がそんなふうに私たちを愛して極意を与えてくださいということを一緒に見ていきました。そんなに単純じゃないけど、何がどんなことがあっても私は大丈夫、そういう確信を持ってこれからも進みたいと思います。お祈りします。しばらくどうぞご自分のことに当てはめながら、この極意を、私たちも極意の主であるイエス様をもういただいていますから、この方と一緒に歩いていくという信仰を持って立ち上がっていきたいと思います。アーメン。